ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。突然ですが、モバイルミーは終了しました。突然といってもですね、前々から一応アップルは終わりますよ終わりますよということをもう1年以上ですかにわたってもう言ってきたわけなんですけれども、ついにその日が来てしまったということで、もう今までずっとモバイルミーを使っていた皆さんももうのずと iCloud の方に移行強制できるということになってしまいました。6月30日までといってもですね、なかなかその移行されない方もいらっしゃいまして、私自身結構遅めだったよなと思ったんですけど、まだ 1、2ヶ月経ってないと思うんですけどね、まだちょっとギリギリまでモバイルミーを使ってらっしゃる方、ワンボタンの子に山村さんもそうだったみたいですね。あとは119マックの秀樹教授とか、あと定作さんもそうですか、リスナーの、なんかあと4日です3日です2日ですっていう表示をこうツイッター上でね、表示されてまして、ついに、昨日そのモバイルミーのサイトのトップ表示が、モバイルミーは終了しましたという、看板になってしまいまして、これが凝ってますね。また開くとこう揺れてるんですよね。でその揺れがだんだん止まっていくという非常に凝った作りでございまして、まあ何はともあれ、皆様iCloud へ行こうということですね。さすがにこれだけ告知して大騒ぎしていれば、いきなり昨日あ終わっちゃったってびっくりしてる人はいないと思うんですけど、まあ、中にはそういう人満単位でいるとおっしゃる方もいらっしゃいましてですね、実際のところどうなってるか、まあ、ちょっと心配だったりするわけですが、それから iWork ですね、 iWork.com iWork の書類の共有サイトのベータ版、こちらも、終了ということで、今日そちらはですねメールが来ました。7月30日までに、データをなんとかしてくださいということで、あとモバイルミーの方のですねデータもまだしばらくは、ちょっとレスキューするバックアップする、余裕があるようでございますので、まだちょっとバックアップもうちょっと取ってないという方いらっしゃいましたら、モバイルミーギャラリー並びにアイデスク、あと、その iWork.com ですね、データを早めにレスキューしてあげてください。さて前回の配信分でもうちょっと触れました、Windows 系ポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活の木澤さんが、Twitter の方でですね、ちょっと MacBook Pro Retina が欲しいなというようなツイートをされておりまして、おっと思ったんですが、まあ、やっぱり東芝の方にしようというような結論になったようですが、やはり、気になったのはレティナディスプレイの方のお話のようでございまして、まあ、まだレティナディスプレイを、採用した PC というものが、ないですよね。それで、まあ、そちらの方も、ちょっと興味が終わりのご様子だったんですけれども、まあ、そんな折ですね、その木澤さんが、ちょっと参照された IT メディアさんの記事が、気になったので、ちょっとこちらご紹介したいと思います。大変参考になる記事だと思います。レティナは Mac だけでなく Windows でも普及するかということを、これ本田正和さんという方の、記事でございまして、こちらにですねその、レティナディスプレイとは何ぞやというような話から、まあ、Mac それ Windows それぞれについてのですね対応状況現状のについての詳しいレポート、これ非常に、参考になると思いますのでリンク貼っておきます。こちらにですね、そのレティナディスプレイをこう使う上でコントロールパネルのですね、環境設定の画面表示ディスプレイのところでレティナディスプレイに最適というオプションがあるわけなんですけれども、 このレティナディスプレイに最適とは何を意味しているのだろうかというところですね。これは技術的な言い方を説明するなら MacOS X のレティナ対応とは、 OS 内におけるデスクトップ描画の解像度を任意の論理 DPI 値に設定可能にする可変 DPI に対応した上で、可変 DPI 非対応のアプリケーションは拡大フィルターを通して適切なサイズで表示する機能であるということなんですが、これではエンドユーザーは今一つよくわからない。そこで従来基準でいうところの解像度はデスクトップの広さとして扱い、画面上の画素数とは独立して扱えるようにしたということなんです。ちょっとこれでもかなり難しいんですが、要はそのデスクトップの広さとですね、この実際に表示されている画素数、この辺の関係なんですが、これちょっと詳しい、このポッドキャストの限られた時間で説明するのは非常に、難しいので直接見ていただきたいと思うんですけれども、結論から言うとですね、 Windows 8、 最新の Windows なんですが、こちらもですね、かなり、対応状況としてはいいようだということでですね、その OS の初期画面から、最新のインターネットエクスプローラーに至るまで、こちらで、MacBook Retina のブートキャンプで、表示した時の画像の様子なんかもですね、掲載されておりますので、こちらブートキャンプでその Windows 8を使ってみたいと思ってらっしゃる方は非常に参考になるんじゃないかと思います。また一方 Mac の方もですね、これ完全にそのアプリが対応しているというわけではございませんで、 Apple 純正のアプリとしても、iPhoto、iMovie、Aperture、それから Final Cut Pro 10あたりは対応しているんですけども、 iWork などがまだ対応してないというところでですね、あとブラウザのサファリは対応していまして、特にサファリの対応状況がいいというようなことでございますね。なので、このレティナディスプレイ何が違うのかこう知りたいなと思ったら、まずサファリを起動してみるのが一番いいようでございます。はい、といっても買わなきゃ意味ないんですよね。はい、欲しいですね、 MacBook Pro レティナ。木澤さんもいつかは MacBook Pro 買うといいなと思っておりますので、その説はまた、ユーマグなどにもご参加いただけたらと思うわけでございます。はい、さてちょっとですね、古めのニュースなんですけれども、一つ、アプリをご紹介。これは気になる気になるさんですね。ヨドバシカメラ iPhone 向けにヨドバシゴールドポイントカードのアプリをリリースというのが先週出ておったんですけれども、これ私すっかり見逃していたのがですね、なんかこのヨドバシカード iPhone とかいうキーワードでも自然にその iTunes カードの、オフセール今日やってたんですね先週。その辺のお話かと勘違いしておりまして、完全にスルーしてたらそうじゃなかった、ヨドバシゴールドポイントカードのアプリが出たんですね。このゴールドポイントカードのアプリを使用することで、店頭でのお買い物で iPhone をかざしてゴールドポイントを貯めたり使ったりすることができるようになり、さらにポイントの残高、有効期限の確認、ポイントご、利用履歴の確認ができるようになるとのことで、これ便利だ。私もゴールドポイントカードできた時からのユーザーでございまして、もう一番古いタイプのカードを使ってます。はい、のでこれ早速ダウンロードしてたんですが、お値段は無料です。ただですね、やっぱりちょっと使うにはいろいろ登録する必要がございまして、まずこのヨドバシ .com の会員登録、これしないといけないですね。これはしました。それからもう一つですね、このゴールドポイントカード自体の、登録というかですね、これをですね実際のお店に行ってやってもらわなきゃいけないんですね。これまだ私やってもらってないんで、ちょっとこれをやらないと使えるようにならないというのがちょっと不便かなというところでございます。はい、とりあえずアプリケーションのダウンロードだけはでもしておいたらいかがでしょうか皆さん。はい、ヨドバシゴールドポイントカード無料でございますというわけで、先週土曜日ですね、事務局会やりました。また皆さんに、事務局員の皆さんとですね、いろいろと将来に向けて楽しくですね、有意義な会議になりましたので、 まあ、それに決まったことをやりたいことをこれからどんどん発表していきたいと思います。定例会決まりました。7月の定例会、7月28日土曜日2時です。14時午後2時から、アクロスホールで行います。2時から5時3時間ですね、行いたいと思います。スペシャルゲストをお招きする予定ですので、皆さんぜひ、お楽しみにしていてください。というわけで、ユーマグ iPhone ポッドキャスト、都内某所近寄り杉山がお送りいたしました。それではまた。